頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ今回はですね、
はい、
学びの広場について、
学びの広場について
ご紹介をしていこうかと思います。
ほうほう。
でこれ何かと言いますとですね、
何でしょう、
これまでにゲストに来ていただいたことがありますが、
はい、
NPO 法人ソイルの代表でいらっしゃいまして作業療法士の田中博樹先生が、
はいはい、田中博樹先生久しぶりやな、ね、
そうね、今日も来てもらおうもとったんやけど、
あ残念、
先生お仕事で、
はい、
まあ、お子さんの療育をされてる時間真っ最中にこの録音があるので、
なるほど、
ちょっとお越しいただけなくて私が代わりにご紹介するんですけれども、
はいはい、
田中先生いつもね、
うん、
遊びの広場というものと、
はい、
年に2回ほど学びの広場というものを実施されてるんです。
おお、なんかグレードアップしたような感じやな、うん、
いつもね、ソイルの皆さんとしては、
はい、
今現時点では作業療法を遊びの中で伝えていく、
うん、
ルートという、
はいはい、
放課後等デイサービス児童発達支援の事業所を今展開されていて、
ほう、
で普段子どもさんの療育にはそちらの方でね関わっていらっしゃるんですけれど、
うん、
もちろんこれそういった事業所でいらっしゃるので、
はい、
利用するにあたってまず障害福祉課で手続きをしてとかね、
うんうんうんうん、
受給者証を取ってとかね、
はいはい、
そのあたりの手続きがまず必要になってくるんです。
あ、なるほど。
ということはですよ、
うん、
まあ、日常ちょっとねちょっと心配やねんけどどうしよっかなとか分かんないなとか、
はいは
い、いやこの子発達どうなんやろなってすごい心配やねんけど、
うん、
そこまで相談するほどでもなかろうかなとかね、
はいはいは
い、いろいろ悩んだりする、ちょうどいわゆるグレーゾーンの子どもさんたちね、
はいはい、
なかなかそういう療育にまで進められてないけどどうしようかなっていう子たちにとって、
うん、
相談する場所ってあまりないんじゃないかなっていう、
はいはいはい、
ところになってくるんですね、うんうんうん、
お母さん方とこう相談したりとかっていうのとまたちょっと違う相談があったりするもんね。
そうですね、
うんうんうん、
普段でしたら総合保健福祉センターさんの方で、
う
ん、子どもさんたちの相談っていうのは日頃からされてるんですね、
はい、
健やか相談といって、うんうんうん、乳幼児さんの場合はそこで保健師さんとか、はい、臨床心理士さんたちがお母さんと子どもさんの様子を見ながらこの子こんな感じかなっていうのを今現時点の状況を見ていく相談室があるんですけど、うん、
はい、
でもそこで教えてくださるのは、
うん、
臨床心理士さん、
うん、
なので、
はい、
作業療法ではない。
ああそうかそうか、まあ、いろんなこう分野がありますからな。
そうなんですよね、
うんうんうん、
ということで、うん、その作業療法士の田中先生としては、
うん、
こんな風にして日常遊んだら、
うん、
この子の成長にこんな風に役立つよっていうのを教えるための遊びの広場っていうのをいつも開催されてて、
うん、
で例えばその受給者証を持ってなかったとしても、
はい、
遊びの広場に遊びに行って、
うん、
そこで先生と話して、
うん、
あじゃあやっぱりこういう療育受けてみた方がええかなとか、
うんうんうんうん、
そういう道筋を立ててもらったりもできるし、
うん、
いやこの子こういうのちょっとやってみて次また来てみてくださいよとか、
はいはいはい、
そんな感じで相談できる場所ができるんですね。
なるほどなるほど、うん、心配や言うというのもあるけど遊びの中でいろいろと学んでいけるというのもね教えてくれたりとか、
そうなんです
よ、ね、いうのもあるしね。
でそのね遊びの広場をやってらっしゃる先生が、はい、年2回ほどされてるのがこの学びの広場で、
おお年に2回か、
はいはい、2回なんですね、
うんうん、
私もよう知らんかったんですけど、
はいはい、
今回11月14日土曜日の朝10時から11時30分まで、
はい、
三木市総合保健福祉センター2階の研修室において学びの広場が開催されます、
はい、
で今回テーマがですね子どもの生活を支える支援、
子どもの 生活を支える支援、はい、
子どもの困ったが分かる支援につながる
ほう
というテーマで、ソイルの作業療法士田中先生がお話をされます。でどんなものかと言いますとね、
はいはい、
あの子どもさんの行動で、うん、お父さんお母さん保護者の皆さんがちょっとこれ困んねんみたいな行動ってあったりすると思うんです、
うんうんうんうん、
例えばさ買い物行きますわ、
うんうん、
お手手つなごうねって言ってお手手つないでゆっくり買い物してるなんて、
はい、
私子供が幼少期、はい、なかったからね。
あなるほど。
ちょっと待たんかい、あっちかなーわーみたいな、
あ走って行ってまういうことな。
そうそうそうそう。とかじゃあ子ども園さんで、
うん、
先生のお話聞きましょうね、
うん、
でもみんな立ってちゃんと聞いてるのに、
うんうんうん、
うちの子なんやどっかおれへんわどこ行ったんや あんなところで砂触っとる
あ
とか、
ね
ね
はいはい、
なんならあっちにちょっとあの門の外出てみようかしらみたいな、
はいはいはい、
脱走とかね。
なるほどね。
はたまたね、はい、家でじゃああの教室で、
うん、
みんなは先生のお話を座って聞いとるのに変わして知る、うん、座っとるのに、
うんうん
う
ん
うちの子だけ、うん、寝転がっとるわとか。
なるほどな。
歌が始まったら教室脱走しよったわとか。
お手手つなぎましょう言うて言うのに手つないでくれへんとかどないですか。
いやもうそんなんもう日常でした。
日常ですか。
日常でしたから
嫌いとか言って
もうなんでそれめっちゃショックあでもね、そのね、それ、はい、それこそ親御さんとか保育者の皆さんにとっては、
うん、
それって、うん、いわゆる困りごとになっていくじゃないですか、
うんうんうん、
いやちょっとこれしてくれへんわ困るなになっていくんですけど、
うん、
でも子供さんにとってはそれはちゃんとした理由があって、
う
ん、でそれなんですよ。
なるほどな。
例えばじっと座っとくのがすんごい嫌な子ね、
はいはい、
なんかこう椅子ここ座っときよ言われても、
うん、
もぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞって動いたり、
うんうんうん
なんかもうあのずっと座り直ししとると、とか、
はいはい、
ずっと体揺れとるとか、
はいはい、
そういったものって、
うん、
保育者的には困りものになっていくじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんやじっとしとかへんなこの子っていう風に保護者としては見たりするんですけど、うん、それにも理由があって、
はい、
理由もいくつかあって、
はい、
これ先生に教えてもらったんですが、
ああ
まず一つ目に、
はい、
体を支えることが難しい子どもさんの場合、
はあはあはあ体を支えることが難しい。
もちろんここちゃんと座っとくとなったらほらサルタルさん今めっちゃね、
うん、
腰の骨盤の上に綺麗に背骨も乗って
乗っとるかいや
めっちゃ乗っためっちゃ乗っとるわ重心綺麗に取れてんねんこれね。
なるほど。今ちょっとこう背筋を伸ばし直しましたけどね。
あ伸びた伸びた。でもこの状態っていわゆる自分がちゃんと座ってるってのはお尻のところに重心ドーンって来てるとか感じれるじゃないですか、
うんはいはい、
でもそれが感じられない、
うんうんうん、
ちゃんと座れてない子供さんにとったら、
はい、
なんかちょっともぞもぞもぞもぞお尻があんまりうまいこと座らへんわみたいな。
あそういうことか。だからこう探してんねんな。
それもあるし、
はいはい、
ちゃんとここに安定しないから常にもぞもぞしてるとか、
うんうん、なるほどな。
そういう理由もあるし、
はいはいはい、
体を動かす刺激が好きでそれを求めてるとか。
あなるほど。
やっぱりそれはじっとしたくないとか、
うんうんうん、
なんか常にこう動いてる方が安心するっていう子供さんももちろんいらっしゃるし、
うんうんうん、彼らの中にリズムがあるんかもしれないしね。
あもうずっとずっとなんかビート打ってる。
あビートあビート打ってる
ずんずんみたいな。
2秒しかもしれんけどえらいゆっくりやな。
ちょっと見とかなあかん。太鼓渡してみようか。
そうやな。それ揺れてへんがな。
すごいな。なんかここにあのラッパーとか出てきそう。
そうそう。
それとか、
はい、
あと注意がそれやすい。
注意がそれやすい
っていうのは刺激にねすごくねあの敏感で、
うん、
座っててもあっちにめっちゃカラフルな絵があったわって言ったらそっち見ちゃうとか、
はいはいはい、
あっちで音がしたわなんやろって見に行っちゃうとか、
うん、
そうなると座ってるじゃなくて立ち歩くになっちゃうんですよね、
はいはいはい、
でもそれは彼らにとって、
うん、
そこに刺激があったから見に行きたかっただけで、
うんうんうんうん、
ずっと座ってへんっていうところにはつながらないんですよ。こういうのがね難しいところになってくるんです。
なるほど。
でも全体的に見たら、
はい、
周りから見るとあの子座ってへん馬になるじゃないですか。
ああそうやな、うんうん、
でもそれぞれ理由がちゃんとあってっていうところになってくるんです、
はいはいはい、
でそれに対して作業療法的にはどうするかになってくるんですけど、
はい、
例えば一番の体を支えるのが難しい場合は、
うん、
バランスを取るために必要な、
うん、
例えばお尻の下に敷くクッションであったりとか、
ほうほう、
そういったものを工夫して、
うん、
座りやすいポイントをちゃんと見つけてあげるとか、体幹を鍛えるとか、そういった形のものを遊びの中で伝えていく。
なるほど。
なんかいわゆるブーブークッションみたいになるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか空気の、あの例えば右方向に座ったら右方向ペコンってなってとか、ああいうものをお尻の下に置いて。
あ、それか。俺ブーブークッションっておならおならが鳴るやつかね。
鳴らしてもええけどな。
ごめんなさいね。
そうでもね、あの私のね例えが悪い。
いや
でもなんか空気入ってるクッションってわかる？
わかりますわかります。
そんなんとか置いたりとかして、はい、自分のね重心どんな風にして取っていったらいいかなっていうのは分かったり、
うん、
あとその刺激を求めるっていうのもそのクッション使ったりとかもできると思うんですけど、はい、なんかあのバランスボールであったりとか、
バランスボール、はいはい、
一本足の椅子であったりとか、
ほう、
そういったものにこう座らせて、うん、いわゆるそれだとグラグラはするけれどもそこに座っていられるんですよ。
ほう、
なんかグラグラしながらでも、うんうん、そこでその動かす刺激をちゃんと自分の中で得られるので、
はいはい、
4本足の椅子ってガチンと固定されてますけど、
はい、
1本足の椅子みたいな、
はいはい、
ポールとかであれば、うん、そこにお尻を置くことによって、うん、グラグラさせながらでもそこにちんと座っていられるんですよ。で例えばその注意がそれやすい3つ目のやつね、
うん、
の場合には、うん、やっぱ刺激が入るとあかんので、
うんうん、
刺激が入れへんような環境を作ってあげるとかね。これうちの子のね宿題の時もしましたけど、
はい、
目の前にいっぱい絵飾ってあったりとか、
はいはい、
なんか目の前に言うたらテレビが広がってるとか、
はいはい、
でそういう状況やったら宿題なんかもう到底できひんじゃないですか、
うん、
なので机を置く向きは壁向きにしましたとか。
あ、なるほどな。
でもそれぞれの困りごとの行動の向こうには必ず子どもさんの理由っていうのがあるっていうところから、
うん、
まず紐解いていくことが必要になってくるんですね。
生活環境をこうもうちょっとこう見直すとかね。
そうそうそう、そういったのもアドバイスの一つですしね。
なるほどね。
で今回こういったテーマなので、うん、もちろん保育者の皆さんには来ていただきたいんですが、
はいはい、
プラス保育園、
はい、
幼稚園、子ども園、障害児童の通所施設とか、
はあ、
皆さん支援を携わっていらっしゃる方々にもぜひともにお越しいただきたいっていうふうに先生おっしゃってて、
あ、先生方もいらっしゃってくださいと。
そう、でも学校でね困りごとって、はあ、多分家でも困りごとやけど学校でも同じように困りごとになってると思うんです、
はいはいはい、
でもそういう時ってどうしたらいいのってなってくるじゃないですか、
はあ、
それを実践としてこんな感じのことはこういうふうな対処もできますよっていうのを教えてくださる。
へー、
それこそね、あの学校や園と保育者の皆さんがそれぞれ協力体制をそこで作ることもできるであろうし、
はいはい、
方法を知ってたらこんなんどう、あんなんどうっていうのも言えるじゃないですか、
うんうんうん、
もうこれぜひともに皆さんにもね知っていただきたいなと思って今日ご紹介に上がりました。
田中さんすごいな。
ほんとね、いつもいろいろ教えてくださるんですよ。うちあのお兄ちゃんたちもね、
うん、
バランスを取るっていうのがうちの長男坊の場合は、うん、今私の中で課題やったんですけど、
うん、
あの人チャーリー乗られへんからね、チャリーね、
チャリね、うんうん、
でそれ乗られへんっていうのが私の中でちょっと困りごとやったんですけど、うん、ブランコ乗るのに下にビーズクッション置いて、
うんうん、
めっちゃ不安定な中でブランコ漕ぐっていうことをやったりとか、
うん、
ブランコ漕ぎながら棒を持って、
うん、
その棒の先に輪っかこう通しといて、
うん、
その棒の輪っかを落とさないようにブランコ漕ぐとかね、
へー、
いろいろしていただきました。
え、乗れるようになった？
乗れるようになった。
すごい
やなったな。もう中学校に向けてのね、
はいはいはい、
階段一歩上がったわ。
なるほど、
嬉しい。
あ、もう嬉しい話やね。
ということでね、改めて、はい、学びの広場についてご紹介します、
はい、
11月14日土曜日10時から11時30分まで三木市総合保健福祉センター2階の研修室を会場に行います。参加費無料です。
はい、
で申し込みなんですが NPO 法人ソイルのメールアドレスかお電話番号の方にかけていただくことになります。電話番号が 0794-708364 です。まあ、詳しいことは Facebook などでね告知もされてますんでぜひ見ていただけたらなと思っております。
はい、
さあ今日も頑張る発達レインボーお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。